コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、本日2月17日はプレジデントデーで祝日のアメリカ。2月22日生まれのアメリカ独立戦争を勝利に導いた初代大統領ジョージ・ワシントンと、2月12日生まれの奴隷解放の父と呼ばれた第16代大統領アブラハム・リンカーン、この偉大な2人の大統領の誕生日の間をとって、毎年2月の第3月曜日がプレジデントデーで祝日になっております。それでは第142回ニューヨークコリンゴラジオ、そんなプレジデントデーにふさわしいゲストを本日はお呼びしてあります。では本日のゲストは A グループ代表取締役プレジデントの中川不二夫さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ中川さん、はい、ついにお会いできて、
いえいえ、
ありがとうございます。
わざわざお越しいただきましてありがとうございます。
とんでもございません、はい、中川さんといえばニューヨーク在住の日本人の方なら誰でもが知っている日系旅行会社アムネットの社長さんというふうに私は認識していたんですけれども、はい、この A グループという形で A グループの代表取締役ということなんですけれども、
はい、
この会社ちょっと説明していただけますかね。
はい、私が29歳の時に簡単に言うと脱サラをして、う
ん、はいはい、
ニューヨークに単身来ました。
ああ、はいはい。
まあそれかなり前の話なんですけどね。
はいはい、まあ
1988年。
おお。
もう32年前ですね。
わあ。
に29歳で来ました。でその時にたまたま旅行会社のサラリーマンやってたので、
はい、
旅行で起業しようと。
はいはいはい。
というのでこれアムネットを作りました。
あ、まずアムネットを作りました。
はいはい。もうそれ旅行しか脳がなかったので簡単に言うとね。
旅行しか。はい。まあ、自分の畑でもあった、
ね。そうですね。はい。でそれでまあ簡単に言うと、はい、まあ、順風満帆で業績も伸びて、
はい、
ロサンゼルス支店も作ったり、ニューヨークからスタートしたんですけど、
はいはい、
シカゴ支店を作ったりしてたんですけど、
はい、
ご存知のように2001年の同時多発テロ、
はい、
これがありましてですね、
はい、
あれから1年間旅行業は大変だったんですね。
ね、正直言って、って
うね、もう誰も飛行機飛ばないわけです
よ。飛ばなかった
、誰もニューヨークにも来ないし、
誰も、
はいはい、ということでこれはちょっとやばいなと、うんうん、でその時正直会社を閉じることも、
閉じた会社も
そうあります、たくさんありましたね。
たくさんありましたよね、はいはい、
で考えたんですけど、はい、ちょうど私が起業してから10年ぐらい経ってたので、
はい、
多少貯金もありましてですね、
はいはいはいはい、
貯金があるからこそその貯金を、まあ、ポッケに入れて、
はい、
会社をクローズすれば、うん、悠々自適で暮らせたかもしれませんけど、ちょっと待ってよと、
はいはいはい、
この貯金があるのは、
はい、
私のおかげじゃなくて社員皆さんの仕事のおかげだと、うん、ですよね、
はいはいはい、
これ貯金があるからって会社を潰すんじゃなくて、貯金がある限り社員を守ろうと思って、
うん、
お客なしでも1年間ずっと社員に給料払い続けました。
え、だって
もう、はい、
同時多発テロ後、
はい、もう全然お客さんいないんですけど、社員にじゃあ次回のために日本に行って営業しろとかですね、違うことを考えようとか、新しいことを考えることをしながらも、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっと給料で雇用を確保したって感じですね。
でも1年間ずっと払い続けて、
そうですね、
え、
すごい金額ですよ。
すごい金、
社員も50人がいましたからね。
わあ、
もうすごい金額です。ただ貯金をね、うん、貯金が正直ある程度あったので、
はい、
その貯金がなくなるまでは払って、
うんはいはい、
貯金がなくなったらやめようと、はい、なぜかもともと裸一貫できてるから、ゼロに戻るのは全く怖くなかったですね。10年前に戻るのは。でそれでたまたま1年間こうお金を払い続けて中給料か、
はいはい、
でそろそろ底ついた頃に、うん、アメリカはまた復活して景気も良くなったので潰れなかったんです。
アブラットは結構9-11 の後の復興は早かった
です、ね、早かったです。やっぱアメリカは強かったですね、
うん、
非常に強かったです。でそれで復興した後に、もう一度テロが来たら、
うん、
今度は貯金がもうないわけじゃないですか。
そうです、ね、
そうそう、
払い続けてましたからね。
これはちょっとテロが来ても、
う
ん、潰れない業種に行こうとを考えた、みんな幹部で。
さすが。
で旅行以外何やろうかって言った時に、いや、はい、衣食住がいいんじゃないか最初。
あ、
うん、要するにテロがあってもね、衣食住必要じゃないですか、
はいはいはいはい、
食べないと生きていけないし、
はいはい、でも
住むとこもないんで、そうそう、うん、 ところで衣食住ってお金かかるんですね。だからすぐにレストラン作るにお金かかるし、
はいはいはい、
イなんてアパレルなんか作れもしないし、不動産屋もそんな簡単じゃないと、
はいはいはい、
衣食住はちょっと置いといて、
あ、うんうんうん、
で次に大切なものは何かなって考えたら、うん、やっぱり私の生き方で一番大切なのはスタッフであり人間、人、人が大切なので人を扱う商売をやろうというので2つ目に作ったのがこのアクタスという人材派遣会社なんです。
あ、
だから大切なものを扱いたかった。衣食住の次に大切なのは人間です。それで、うんうん、アクタスを作ったらまあ景気も良くなって、
はいはいはい、
まあそれもちょっと、まあ、伸びてきました。アクタス
ね、
支店、はいはいはい、を作ったりとかして、
はい、
でその後同じような根拠で、はい、じゃあ旅行が軌道に戻ったと、
うん、
で人材もうまくいったと、
うん、
だったら次にやりたいことっていうのでイベントやったりフリーペーパーやったり、
あ、はいはいはい、
メディアやったり IT って言っていろんな会社ができまして、でそれを全部なんとなく A からスタートしてるので頭文字が、
はいはいはい、
それで総称して A グループというので A グループというのを今作ってます。
これたまたま全部 A、
あ、まあ、たまたまですし A からスタートした方がいいかなと思って、
あ、はい、まあほら ABCG
ですね。そうですね、そう今こそねこの Google とか検索できますけど、はい、昔は全てアルファベット順に並んでたから、
そうですね、
A の方が先に来るんですね。
賢い、アマゾンの社長もそれで、アマゾンですけど、
そうですね、アップルもそうじゃないですか、
アップルも
だから今アルファベットもできたしね、だからみんな今頃 A に来てるんです。私はもう31年前から A で言ってますので、だからアップル、アルファベット、アマゾン真似するなよと言いたいぐらいですけど、向こうの方が大きいからちょっと言えないんですけど、ね、
いやいやいや、
まあそんな感じです。それ全部 A グループという感じですね。
あ、それで、はい、はい、
なるほど、そうですね。
で今何社ぐらいあるんですか。
今ここに載ってるのは全部で8社、
うーん、
はい、もうまた私を作ろうとしてますので今、
あ、また、はい、じゃあまた新たに、
はい、
A グループ、
A ポを作っています。 A からスタートする会社を作っています。
今のところ人材とイベントと
旅行 と、まあ、メディア系とテック系ですね、
はいはいはい、
であと欲しいのはやっぱり不動産とか会計系とか弁護士とか、
はいはいはい、
そういう我々がアメリカで生活するになくてならない会社を、
ね、
ものを作っていく。
はあ、いや、じゃあますます大きくなっていきます、ね、じゃあアマゾンとアップルも超えますね。
絶対超えないんですけど、それすみません、絶対って自信持って超えないんですけど、でもまあまあ、
いやいや、
ただ規模では超えなくても、うん、まあ、社員のね、うん、満足度では超えたいかなっていつも思ってるんですよね。やっぱりね、よく儲かってる会社あるじゃないですか。
あります、
ね、社長さんが、私の個人資産が2兆円とか運兆円とか、そんなにいらないんですよね。だったらいいじゃん、100億でも残りの1兆円2兆円を社員の給料に回すとかベネフィットに回すとかして、はいはい、やっぱり社員の満足度をもっと上げるのも、
はい、
まあ、個人的にね、
はいはい、
私だったら、まあ、もちろんそこも大きくなれないんだけど、個人的にはやっぱり社員とか世の中にこう奉仕したいですよね。ええ、かく言ってすみません。いやいやいやいや、だから社長が給料を自慢するよりも、
うんうんうん、
社員の給料を自慢してほしいね。
ああ、なるほどね、
うん、うちの社長の給料運よりもうちの社員はこんなに給料をもらってます、こんなに幸せですって。
その人間ですか、こう欲とかもあるじゃないですか。
もちろんありますよ、欲ある、ある程度もちろん社長するお金欲しいですよ、
うんうんうん、
やっぱりね、当たり前ですけど、うん、でもそんなにいらないですよ、支給できたら何千億も。
あ、まあまあね、
正直言わせてもらって、
そうですね、
はい、
何千億も
いらないですよ世の中って。
そうですね、じゃあそ
れというのが私の考えで、私はそう思って、だから今のうちのじゃあ社員の給料がいいかというとまだそこまでいってないので、でも常に自分の給料も増やすけど、
はい、
社員の給料も増やしたいとは思ってますね。まあ、給料だけじゃないけどね、
はいはいはい、
やっぱり社員を満足させるし、まあ、お客さんも満足させるし、はい、
うんうんうん、
やっぱり会社なので投資家もいるわけだから、
はいはいはいはい、
投資家も満足させる、
うんうんうん、
まあ、3つを満足させながら常にそのバランスですね。
うん、でも確かに社員の方が満足してたら、うん、いいサービス提供できますもんね。
むちゃむちゃ、そう、
ね、いやいや働いていたら、
そうそう、無理無理無理、
ね、接客とか響いてきますよね、
はい、
どういう会社かなとか、ちょっと疑いとか、
やっぱり私の仕事だから社員をハッピーすることですよね。そのハッピーする一つの手段が給料だけど、それ以上にいろんなこと、例えば休み取り放題とか、結構でも全然休み取りやすい会社ですよ。
あ、有給とか取りやすいんですか。
全然取りやすいし、ある社員なんか有給無制限の人もいますよ。
有給無制限ってど
う、いや、だから好きなだけ取ってください、でも仕事はあるわけですよ。
ああ、それはこなしての上で、
うん、そう、あなたの、まあ、ノルマじゃないですか、あなたは支店長として、
はいはいはいはい、
これだけの社員をハッピーにして、はい、これで稼ぐと、 でも有給はいくら取ってもいい、変な365日取ってもいいですよ。
あ、仕事こなしてる
から。へえ、そうはいかないもんですよ。そんなこと社員みんな辞めちゃいますから、ま
あ、ね。あとはほら、ちょっと私聞いたんですけれども、なんと社員旅行は、
社員旅行もあります、
全員無料でご招待。
はい、はい、あ、でもさっき言ったように、まあ社員大切にしてるイコール家族みたいなもんなのでね、私のイメージはね、家族と思おうとしてるんです、社員を全部家族としてと思いたいし、そう扱いしたい、扱いじゃないね、一緒にいたいので家族と思うように。そうすると、はいはい、私あの家族旅行って好きなんですよ、
はいはい、
うん、やっぱり家族旅行行くんですね、はいはい、その時、まあ、お父さんである私が一生懸命手配して、はい、お金出して、はい、日程も決めて、もうガイドみたいなもんですよ、お父さんって。現地行ったらね、
はいはいはい、
案内して、はい、はい、飛行機乗るぞとか、まあ、車乗るぞという延長ですよね。でこの社員旅行も100人社員がいたとしたら100人で家族旅行、
じゃあ全部社長のお父さんが、
私が会社持ち、会社が自腹を切って、自腹って全部お金払って、積み立ても何でもないですよ。日本の会社ってね、よく積み立てがあって、あ、
そうそう、旅行積み立て、
うち全くないです、全部会社のお金。
へえ、すごい。い
や、すごくないです、家族旅行ですから。
あ、そう、家族旅行でも100人とかですからね。で
もだから去年もラスベガス行きましたね、みんなで。
ラスベガス2003
日だから、日本からも来たり、ハワイからも来たり。
あ、そっかそっか、各支
店があるから、
はいはいはい、ニューヨークだけではなくて
全部、
わ
あ。で去年はだから中心のラスベガスにしておくと、真ん中じゃないですか、日本もハワイも、
そうそう、ニューヨークもね、東海岸から、はい、日本から、
はい、
へえ。
でもそれはまたさっき言ったように、まあ自己満足かもしれませんけど、家族として、
いや、で
もお父さんとして、パパとしてやるべきことをやってるって感じです。
へえ、まあほら、でも中には家族だから、なかなか出来のいい子もいれば、出来の悪い子
も、もちろん
言います、ね、
そう。でも家族だから、うん、生まれた限りは面倒を見るって感じかな、はい、だから、
うん、もう入社した時から、
そう、だから逆に入社の時に、はい、あのいい加減に雇わない。
あ、はいはいはい、
企業によってはさ、うん、いい加減、まあ、優秀だからとか相性も考えずに雇って、ダメならクビにすればいいと、という会社ってあるんで、はいはい、特にアメリカはね、首を、はい、首というか、あの、まあ、解雇しやすいのでね。
そうですね、
まあ、日本はちょっと違うかもしれませんけど、だんだんなってきますけど、でもそういうことをしちゃうと、うん、ダメだから解雇を極力したくないですよね。産んだ子供なので、だったら最初から雇うなよって感じですよね。
あ、なるほど。
だから真剣に雇った限り雇ってみたけど、うん、ちょっとダメだと思ったら、でも産業まで面倒見たいですよね。でそれまで実はいろんな業種を作ったんです。やっぱある人間は能力が、旅行会社で発揮できなくても、
はいはいはい、
違う業種発揮できるじゃないですか。そうすると受け皿がいろんな業種があった方がいいというので異業種っていうのも一つ、
うん、そうですよね、うん、中には接客苦手な、
そう、でも
子供もいれますもんね。
そう、でもその人は意外とコツコツコツコツコーディング、要するに、
はいはい、
コミュニケーションスキルがなくても、うん、この IT が得意だったらそれでいいしという、
はいはいはい、
そんな感じいろんな業種作ってありますね。
そしたらその子に合った職種がつけるわけです
ね。そうですよね。あともう一つ、やっぱりいろんなあの時代の流れで景気悪くなった時に、どの会社が例えば潰れても他の会社を受ければ雇用を守れるじゃないですか。だから子供、産んだ子供を最後まで面倒見るって感じですよね。
わ、
でもそれってみんな世の中のね、お父さんお母さんみんなやってることですから。例えば子供を産んだ時に、
はいはい、
ハンディキャップの子が生まれる場合もあるわけですよ、ね、例えば、うんうん、ね、なんかめったら目が見えないとかいうの、うん、その時、ね、普通障害ってもう誰も捨てないじゃないですか、子供
捨てない、
あれと一緒ですよ。だから大したことじゃないんです、みんなやってることを私は会社でやろうとしてるだけですから、
でも
世の中のお父さんお母さんもっと少なくとも、ね、我々は面接できるわけだから、社員を。子供って面接できないじゃん、生まれてきたら面倒見るという。それに比べたら世の中のお父さんお母さんの苦労に比べれば、この社長の苦労なんて全然大したことないですよ。だって面接してやってるんですから。
あ、そうです、
変な話ね、優秀じゃない人を雇わなかったかもしれないわけだからね、優秀じゃないとね。
はいはいはいはい、はい、なんか素敵な会社です
ね。いやいやいや、全然全然、
なんか働きたくなってしまいますね。
ぜひぜひ来てください。そうなんです
よ。
あともう一つはね、やっぱりあの自分が来た時に、うん、32年前に会社を作ったんですけど、うん、労働ビザがアメリカっているじゃないですか、
はい、
その時に、ね、前の会社の社長に簡単に言うといろいろサインしてもらったり、はい、いろんなことをやってもらって資本をちょっと出してもらったりとか、とにかくいろんなことで前の会社の社長にお世話になったんですね。ビザ、私の個人のビザ取るの、
はいはいはいはい、
それはめちゃめちゃ嬉しくて、非常に嬉しくて、やっぱり自分の嬉しかったことは、はい、他の社員にもやってあげたいから、もう32年間いろんな会社を業種別でもう300人以上多分労働ビザ取ってるから、
労働ビザ300人以上
多分出てきます。
そうなんですよ、うん、あのアメリカで働きたいって思ってもビザの問題がクリアできないと働けない
ですじゃないですか。だから私は自分で取ってもらった恩があったから、同じ恩を、まあ、恩返しのペイットフォワードじゃないけど、はい、うちのグループの社員にはできるだけ取ってあげようと、それは今でもやってますね。
じゃあ今若い方とかアメリカで一旗あげたい
っていうのは、もし来ていただければ喜んでインタビューをさせていただきますので。
うわ、
だからそれが私のなんか、うん、アメリカに来た時は自分がね、なんとなく社長になりたいとか、うん、かっこいいニューヨークで仕事したいとか、はい、っていうので来ましたけど、はい、こう振り返ってみると、こういろんなビザをサポートして、うんうん、私のなんか神様の、ま、使命というか天命は、なんかアメリカに働きたいっていう、ま、日本人というか若者にビザをサポートするのが先仕事かなと思う時ありますよ。そのために私は生きてんじゃないかなと本当思う時ありますね。だからできる限りビザをサポートしてあげたいと思います。できる限りですよ、その無理ですよ、数でとっても、
はいはい、
今無理だけど、
ビザも厳しくなって、厳しくなってますからね。
それありますね。
じゃあ社員のアイディアとかをどんどん吸収する。
そうですね、あんまり私はもちろん社長ですけど最終的な責任取りますけど、うん、基本的には若者に、若い社員にやりたいことをやらさせて、うん、じっと我慢して、うん、失敗を1回か2回まではさせるかなって感じですかね。
うわ、
勇気いりますよ。
勇気いりますね。
めっちゃめっちゃでもね、失敗成功のもとって言うじゃないですか。 あれ本当にそうなんですよ。もう失敗する前にね、うん、こうアドバイスするのはいいけど、どっからその社員が一皮向けるには失敗をしなきゃいけないんですよ。
あ、はいはい、
常に上司の決裁、はいはい、社長の決裁で言われたことをやると、はい、失敗しても上司が責任を取るし、はい、で失敗しないパターンもある。それだと逆にその上司とか社長がいなくなったら、
はいはいはい、
この会社潰れちゃうわけですよ。
あ、うん
うん、そうそう、ね、要するに自分で餌を取ってない、親の蚊を取ってきて餌で食ってると、はいはいはい、じゃなくて私は自分で餌を取りに行けとって言って、最初やっぱり失敗するんだけど、それはグッと耐えて、
おー、まあ、でも失敗から学んでくれて、
そう、うん、そうすると本当に立派な支店長とか社長になっていくので、それ今でも心がけてますね。
へえ、でもそしたら働く方もやる気が、
やる気が出てくると嬉しいんですけど、でも中にはもっと教えてよとかね、あ、まあ、いろんなタイプがあるから、
ああ社長ね、
そうそう、だから宿題教えてくれよ、私の代わりにテスト受けてくれよって子供もいるかもしれないし、な、俺は無理だから最初教えるけど、結局最後はあなたは試験受けるんだから、
うんうんうんうん、
不合格でもいいじゃないと、次合格するからっていうのでいろいろ教えてて、ただその親心、社長心がまた全員通じるわけじゃないのでね、
うん、
なんでそうね、それは順位問えるでね、やっぱり何でもかく、あ、ここの中上司は誰も教えてくれないとかね、嫌、うんうん、だってやめる人も多分いたと思うけど、それはまあ個性だから、
はいはい、
正しい正しくないじゃなくて、私はある程度教えるけど、あとは自分で考えて失敗しても責任取る私だから、やってちょうだいって感じですかね。
あ、やっぱり上に立つ人そのくらいの、
うん、
器じゃないと、
で、分かんないけど、それが そんな器が必要かどうかは別として、私の生き方ですね、やっぱ親だから、親だったらどうするかなと思って、自分の娘に対して、ちょっと娘いるんですけどね、
はいはいはい、
やっぱり心配だけど、うん、過保護にしてもしょうがないじゃないですか。でも自分で失敗もさせるし、はい、悩んだらアドバイスもするし、
うんうんうんうん、
っていう感じですね。
それでは、
はい、
今はね、こうお父さんとして会社のトップに立っているわけですけれども、はいはい、その32年前、
はい、
ニューヨークに乗り込んできたわけじゃないですか、はいはい、その時は子供の一人というか、お父さんでもまだなかったじゃないですか。
そうですね。
まずなぜアメリカに行こうと思ったんですか。
もともとね、遡れば高校まで戻るんですけど、すいません、
あ、登ってください、
遡って、
はいはい、
私12月1日生まれなんです。
そうなんですか。私12月11日生まれです。
いてざです。
です。
ちなみに12月1日っていうのは、はい、昔はね、映画の日だったんですよ、
今
はね、毎月日本だと1日が映画の日って言って、
はいはいはい、
多分日本だと半額になるんじゃないですかね、映画の券とか、
分
かんないですか。で、私は12月1日で、昔は年に1回しかなかったんです。
うーん、
毎月じゃなくて、
じゃあ誕生日で映画の日、
映画が好きだったんです、うん、ちょっと何の映画が好きかというと、簡単に言うとアメリカの映画が好きだった、
うんうん、
あの頃は日本の映画がいい悪いじゃなくて、うん、いいんですけどね、
うんうん、
なんとアメリカの方がはちゃめちゃだし明るいし、
うんうんうんうん、
なんか分かりやすくて、
はいはいはい、
完全中悪じゃないけどね、ヒーローがいてって、うんうん、でアメリカの映画に 憧れ、はいはい、そうすると主役もアメリカ人の美人女優なんですよね、金髪とかね、美人美人です、
美人
の、簡単に言うとアメリカ人と結婚したくなったんです。
あ、そうなんですか。
アメリカ人が好きだったんです。でこれは絶対俺はアメリカ人と結婚するぞと思って、うん、サンフランシスコ留学したんですね。
はいはいはい、うんうん、
でまあちょっとアメリカ人と付き合ってはしたんですけど、うんうん、でやっぱりその若かったので、はい、ちょっとアメリカ人と合わないなとカルチャーが。でまた日本に帰って就職するわけですけど、でもなんとなくどっかでやっぱり一回留学もしてるし、うんうん、アメリカ人とも付き合いしたので、うん、いつかアメリカ人と結婚したいとかアメリカで仕事をしようという夢がずっとあったって感じかな。でそれでずっとそれで20代後半になると、いやそろそろこのままだとアメリカ行けなくなるなっていうので無理やり29歳の時より30前と思ってたから
。わかります。その時期って私も渡米28です。
お、そう一緒でしょ。30までにや
る、30までに何かを。
そうそう、それだけ。それでギリギリ29歳と8ヶ月ぐらいでもう無理くり会社を辞めて、ニューヨーク飛び込んだということですね。
その日本にいた時は旅行会社、
旅行会社だったの で、
それを辞めて、
辞めて、でも辞めるつってもですね、もともとはサンフランシスコ行きたかったんですね。留学したのはサンフランシスコだった
んです。あ、うんうんうん、
ところが、うん、最後の最後の出張で、ジャマイカ行ったんです、会社の会社もちろん、ジャマイカ直行便飛んでないので東京から、行き帰りで、ね、ニューヨーク経由だったんですよ。
あ、ニューヨーク。
それで行く時も一泊ニューヨーク、はいはい、で帰りもニューヨークで一泊して東京も、はいはいはい、その2泊でちょっとニューヨークに一目ぼれをしましてですね、
はいはい、
でそれでその頃ニューヨークってまだ全然観光のあれじゃなかったんですけど、デスティネーションなかったんですけど、
そう
まだ怖い、怖いイメージ、
怖いイメージ、70年代80年代は危険でしたもんね。
そう、そう、そう、そう、でそれでまあ日本帰った時に社長にね、私辞めますけどサンフランシスコじゃなくてニューヨークで行こうと、ニューヨークで行きたいですっていきなり変わった人生が2日間、
その2日間で、はい、トランジットの、
そう、
で
その時の社長がじゃあお前ニューヨークはこれから増えるかもしれないから日本人の観光客が、うんうん、ということで実は最初の会社を作る時はその社長も出資してくれたんです。
うん、はいはいはい、うん、
最初の20、
はいはい、うん、
そんな感じですね。
それでニューヨーク、
そう、グリーンキーでやるんです。で出資してくれたから割とスタートは楽でしたね。
はいはい、うん、いやスタートは楽だと思うんですけど実際来たら大変じゃないですか、うん、
でもまあ旅行会社を日本でやってたので、
はい、あ、ノウハウは
ノウハウ合うのと、うん、要するに旅行会社って簡単に言うとお客さんも海外に送るわけじゃないですか、当たり前ですけど、
うんうんうん、
でニューヨークの受け皿の旅行会社も必要だったんですね、
はいはいはい、
ただハワイに行くとガイドさんとか車さん迎えに来てくるでし
ょ、
提携先の旅行会社っていうのかな、
はいはいはいはい、
現地で言うとなんてオペレーターっていうんですけど、はい、今で言うインバウンドですよね、
うんうんうん、
ハワイのインバウンド事業に日本からお客さんを送ると、
はいはい、
同じようにニューヨークにも日本からお客さんを送った場合、
うん、
受け皿が必要なんですよ、
うんうんうん、
で私それやろうと思って、
あ、
で一番最初はニューヨークでやったのは受け皿なので、お客様は日本にいる旅行会社 B2B ですね、今で言う。
ああ、なるほどなるほど、
うん、ちょうどここでもう一応一生懸命仕事してたから日本では、
うん、
で今度ニューヨークで旅行会社やるので、うん、ご利用くださいってこう言って回ったんです日本も、うん、じゃあ分かった、でうちのお客さんがニューヨーク行くときは中川さんにお願いするねって言って、うん、お客さん来たんです。
から始まって、
はい、でも最初はポロポロですよ、
うん、
だからもうずっと赤字でしたね。2年間ぐらい赤字かな。
その時はまだ社員とかは、
社員がでも2人ぐらいいたかもしれない。やっぱ1人じゃ回っていかない。それでこれじゃダメだっていうのでチケットを売ろうと思って、はい、チケットを売り始めたんです。
あ、
今まではインバウンドだけだったの、
はいはいはい、
受けだけ、
うんうんうん、
そうすると、ま、受けてれば待ってるわけですよ、はいはい、日本から来るお客さんを、
うんうん、
待ちぼうけもあるわけですよ。これよくないな、はい、せっかくニューヨークで日本人がいっぱいいるからチケットを売ろうと思って、
うん、
3年後にチケットを売るっていう業種を作ったのかな、旅行の中でもね。
うーん、でチケット手配も、
そう、そうすると今度日本に行かなくても、うん、もうニューヨークの近場で営業できるから割と楽ですよね。
へ
え、そしてチケット買ってくださいとか。でそれでまあどうにかこうにか、まあ、そこの旅行会社もあったんですけど、
日系の旅行会社
ありましたよ、うん、よくで皆さんあの最近ほら若者がねベンチャーマインドとか起業するときにないものを探すじゃないですか、
はいはいはい、
これまだこういうの誰もやってないからやろうとか、
うんうんうんうん、
それも一つの方法なんですけど、
はいはいはい、
やってることだってこうして参入はできるんですよね。やっぱりそれは今もそうじゃないですか、日本食のレストランもそうだし、レストラン山ほどあるわけですよ、
はいはい、
でもどんどん参入する のは日本食レストランがないからじゃなくて、もっといいサービス、もっとおいしいもの、もっと違うものっていうので参入できるか、私も旅行会社はあったんだけど、もっといいサービス、もっとしっかりして、もっと家族的でお客様のことを親身に考えるっていうのを打ち出せば、別にライバルがいようが勝てるかなっていう感じですね。それでオープンして、まあ、案の定というか一生懸命やったのでお客さん増えてくれてって感じですね。
でも当時はインターネットとかなかったから大変じゃなかったですか？
最初は、ね、ファックスでしたね。
ファックス、
日本からのファックスね。あとは電話かな。
電話、
まあ、旅行の場合電話があればどれかになるので、ね、
電話とファックス で
そうです。最初はその後スマホができて、携帯ができてスマホだから、
でもほらそうなると、その当時はプロモーションとかなかなか大変じゃないですか。
その頃はですね、でもフリーペーパーはなかったけど、有料のウィークリーニュースがあったので、それに広告を出したり、あとはですね、日本人行くところで日本食レストランとか限られてるから、一応マーケティングターゲットは日本人だったので、ニューヨークに住んでる、だからこうフライヤービラを作ってペラペラのレストランに置いていきましたよ。
なるほど、
あとはもう口コミですかね、一生懸命やって、で、あともう一つはその当時やっぱりテレビコマーシャルとまだ見てたので、初めてテレビコマーシャル出してみましたね。
あの
日本語放送ってこっちで言うと、フジテレビがやってるやつがあるんですけど、FCI がそれに出しましたね。それ勇気いりましたけどね。でもなんとなく、テレビっていうのはやっぱり信頼があるじゃないですか、テレビコマーシャル会社だったら安心かなっていう。でも実はテレビコマーシャル出してから急激にお客さん増えましたね。
あ、じゃあ効果はあったんです
か。ありました、それました。メディアさんはすごいなと思いましたね。で、あとはそれでさっき言ったように、まあ、支店を増やしていく。じゃあニューヨークでこう儲かったから、やっぱりちっちゃなその子も10人ぐらいかな、だからみんなミーティングするわけですよ、次はどこにどっか支店出そうよって夢があるわけですよ、みんな若いから、私も30代、社員も20代です、でそれでみんなで、じゃあ次は路線です出そうとか、シカゴに出そうとか、日本にも出そうとか、で日本に出していただきました。いろんなことやってましたね。楽しかったですね、あの頃の方が。やばい、年取ったかな、
年取ったかな、はい、でもなんかご苦労とかも たくさんあったと思うんですけど、もちろん
あんまりでも苦労じゃないんですけど、29歳の時に来たって言ったじゃないですか、お金がないんですよ。
お金ない
ですね。お金ないんですよ。でもね、無理して、ここは信用だからと言ってですね、5番街にオフィスを構えたんです。
5番街、
ニューヨークって言ったら5番街しかないじゃないですか、
まあね、ニューヨーク5番街、はい、誰でも知ってる。
そうだから、この名刺を持っていけばお客が増えるんじゃないかと思ってですね、5番街ちっちゃなオフィスを借りたんですね。ところがお金がなくなっちゃって、机とか電話をなかなか借りるお金がなくなって、机はね、中古のしようと思って、超の中古の中古の、もう今見てアマゾンとかないからね、デリバリーなんかないんですよ、だからもうマンハッタンの南の怖いところの倉庫街に見に行ってですね、この机とこの椅子ちょうだいって言うわけですよ、買いたいから。注文してもなかなか来ないんです、向こうも、安いから、なので最初はもうだから机もないので、でもオフィスはあるわけだから、でしょうがない、これどうしようかなって時にお金がないから、電話帳で分かります、昔イエローページ、こ
っち
で、
ご
存知ですよね、
あの分厚いやつ、
そう、日本のやつ、日本の方々は知らないかもしれませんが、イエローページって無料なんですよ、あれがいっぱい、その当時まだ携帯がない時代だから、電話の時代だから、いっぱいあったから、それをかき集めて、イエローページで机と椅子にしてました。
だって それを積み重ねて、
そうだから、まあ椅子が2段かな、イエローページ
椅子が2段で
机が 4段ぐらい、
4段ぐ
らい、だからもう地べたに座る感じで仕事しました
よ。じゃあオフィス5番台にあって、お客さん
が来たら、来てくださいよとかピッて言ったら、電話帳がバンと置いてあるから、みんな何この人、でもそれは結構受けて、不安が増えた
か
増えた
か、なるほど頑張ってくださいみたいな感じ
で電話もないんですよ、電話がないから、どこで電話で仕事するには公衆電話なんです。
あー、公衆電話最近なくなりましたけど、ね、
だからもう25セント貯めて、でもだから電話が、電話しかない時代だから、公衆電話は列ができてるんですね、だから公衆電話並んで、で電話をかけてホテルに予約するわけで、さっき言ったインバウンドって、日本がお客さん来るから、ホテルに電話して、何月何日から何月何日までミスター&ミセス中川が来るから、お客さんがね、ホテル取ってくれって言うんですけど、その言う相手っていうのは、そのホテルに勤めてる日本人なんですね、日本人のつながりだから、あの実績はないけど、あ、中川さんだったらホテル取ってあげるよと、っていうので日本人にこう電話するわけですよ。 でそうすると25セント入れて電話するとね、はい、その日本人の方外出してる時に外出中、
はいはいはいはい、
そうするとアメリカ人がコールバックしましょうかっていうわけですよ、
はいはいはいはい、
ところコールバックの電話番号がないからおーオッケーまたこうまた電話かけ直すよとか言ってこう切る時は何が辛いかというと25セントが無駄になってるわけですよ、お買
い
ないの
に、
しかも暑い夏のこのニューヨークでもう10分も並んだのに、でまたこう部屋に帰って仕事しながらそろそろまた降りていって公衆電話で並んでコールバックしていないとまたガチャン、
あまた25センチ、
そうだから電話ないとコールバックもできないんだなと思ってみたり、いやあれは楽しい苦労だったけど、
今ね思えば
ありえないけど、そんな感じですよ、今いかに今便利かですよね、携帯電話で、ね、でもあの時ね電話ありがたさを逆に感じた、でオフィスに電話できた時みんなでこの電話当たり前じゃなくてめちゃめちゃ嬉しかったです。だって並ばなくても一数かけてるし、コールバックもできるし、だからそういう意味でどっかで電話に対して当たり前じゃないこれを大切にしなきゃいけないっていうマインドが生まれて、まあ、ずっと電話商売なんですけど旅行会社っていうのはね、電話に対しては親切丁寧にできたかもしれないですね。
あ逆にその苦労があったから、
そう当たり前じゃないんだよと、っていうのはどっかであったかもしれない。あれはちょっと苦労しましたね、電話がないって
。
今考えて信じられないですよ、携帯がある時代で。
でもだからこそ当たり前になりすぎてて、あそんなにないでしょにしちゃう時
代、そうそうそう、
意外に
そう
なければすごく困るもの、
ね、そうそう困るんだけどね。だからその時は楽しかったかな、楽しいというか、まあ、今考えて楽しい思い出かな、イエローページに座って電話をかけに行って、ね、あの苦労があるから
今がある、
あ、うん、これ楽だな、冷房を聞いたところで電話できるなんて、もう汗流しながら公衆電話でこうって、そういう時代もありました。振り返ると楽しい思い出かな、まあ、強いて言えばそのテロの時、2000年のテロの時は苦労したけど、まあ、貯金があったので、まあ、社員の雇用を確保しながら次に行ったと。でその後苦労はやっぱ2008年のリーマンショックかな、
はいはいはい、
景気悪い時はやっぱお客さん来なくなったり、あとは特に苦労っていう苦労はないから、もともと仕事が好きだし、家族を育てるのであんまり苦労しないかな、まあ、でも逆に苦労じゃなくて反省したのは、
はい、はい、本日はここまで。一体中川社長の反省点とは何なのか、次回はそんな反省点を踏まえ2020年より一層飛躍が期待される A グループの展望や起業家として名を馳せる中川社長からの成功の秘訣など伺いました。来週も乞うご期待。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ!